7章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ感謝いたします。主よ、私たちに今日も聖霊様が御言葉で主よ臨んでください、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
イッサカル族の者はトラ、プア、ヤシュブ、シムロンの4人。トラの子はウジ、レファヤ、エリエル、ヤフマイ、イブサム、シェムエル。これは彼ら一族の、すなわちトラの頭であって、彼らの家系の有志であった。その数はダビデの時代には22,600人であった、
うん。じゃあこのイッサカルという部族があるんですけど、それは名前の意味はね、保証を受ける、その意味なんですよね。このイッサカルが今ダビデの時代に22,600名であった。この人たちがダビデの国、ダビデがサウルからね追いかけられて、あちこち逃げる生活をしていたんです。その時のことですよね。その時、彼らにはね、不思議に神様から知恵が与えられました。それでダビデ、弱いダビデのところに、この200名ぐらいがね、この12章の32節見ると200名が、この指導者200名がダビデのところに行ったということがありますね。12章の32節。
イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞は皆彼らの命令に従った、
この意味はダビデにこう行ってダビデを助けるということは、彼らがサウルからね、サウルが政権を取ってるその時点ですからね、とても危ないことですよね。しかしこのイッサカルの人たちはダビデが王になること分かったんですね。これも時のことを悟ったということで、だから時ということはね、ケリグマという時もあるし、ケリグマ、まだクロノスという、そのカイロスとクロノスがあるんですけどね、主が動くその時をカイロスと言ってるんです。私たちがその時をよくキャッチできることは祝福です。私たちがね、このイエス様が霊が動く、イエスの霊が動く、聖霊が動く、主が何がなさろうとするかということはね、私たちの中で志を立てさせ、ことを行わせてくださるんです。だから自分の願いのように聖霊が愛する人に心の中でその思いを入れる、願いを入れるんです。フィリピの手紙一章を見るとね、フィリピの手紙、2章ですね、2章1章か1章か、志を立てさせ、ことを行わせてくださるという言葉が今ちょっと私が勘違いしました。とにかく聖霊様はね、私たちの心の中で思いを入れるんです。それで今主が今動いてるということですね。その動くそのタイミングによく 動きますよ。だから、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び続けるこのパディマイの子たちがいたんだよ、子がいましたね。それでイエス様が振り向いて、あなたは私に何を願うか、目が見えるようになることです、あなたの願う通りになれ、ね、これは、ね、主が動くその時ですよ。これがカイロスという時なんですけど、私たちがそのカイロスをどうして分かるかというと、御霊によってです。聖霊が心の中でイエス・キリストの動き、イエス様が水と血によって来られた、そのイエス・キリストを証しするその聖霊様が心の中で、今よ、今がチャンスだよ、12年長血で患っていた女がイエス様の着物の後ろを触ること、その願いがね、心の中でありました。だから志というものはね、聖霊が時のことを教えるんですよ。ダビデということ、ダビデが今あちこち逃げ回る生活をして、目に見える形ではもう何もない、もうそれでダビデを助けたという意味は自分たちが滅ぼされるということよね。それなのに200名が、イッサカルのこの指導者200名がね、ダビデのところに集まったと。そしてダビデがヘブロンに行って王になる、そのことを助けるんですね。これが時ということよ。時、その時を知るということは御霊の動きです。私たちにイエス様のところに合わせる、奇跡が起こるその瞬間ですよね。次はベナミンの話が出てるんですけどね、ベナミンの話、6節。
ベニヤミンはベラ、ベケル、エリアエルの3人。ベラの子はエツボ、ウジ、ウジエル、エリモテ、イリの5人。これらは彼ら一族の頭であり、勇士であった。
これがもう11節までずっと続くんです。11節までベナ民族。このベナ民族は、わがままだったんですけど、このユダにくっつく人になります。それも主の恵みですね。だからユダの王、ユダの王としてイエス様がこちらに来られるんですけど、ベニヤミンはその中の直のところに行かなくて、ダビデ、ユダ族に直するようになります。それでベニヤミン、ユダということは南イスラエル、ユダになります。だからユダヤ人と言ってるのは、このユダ族とベナ民族を意味するんですよね。だからベナ民のことも今イッサカルのようにね、いや私はダビデに就きたいと言ったんですね、ユダ族に。だからこのユダ族についたこのベニヤミンをこのように長く説明するんです。イッサカルでしょ、イッサカルは時のことを悟って、ダビデの王国が建てられるその初期に協力した人、ベニヤミンは末期ですね、この中族がね北に行っちゃしまったんですよ、エブライムと一緒に行ってしまって、そのところで、このベニヤミンだけがね、ユダに属するようになってる。だから神様がイエス様と関連する そのところをね祝福するんです、だからそのイエス様の動きですね、それを聖霊によって分かる。だから時ということ、私たちが今見てるヨハネの福音書はよく時のことを言ってるんですね。まだ21節から見ましょうね。21節、
その子のザバデ、その子のシュテラフ、それにエゼル、エルアデであるが、彼らはこの地の生まれであるガテの人々に殺された。彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間喪に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。
ここエフライムという名前が出てるんですね。北イスラエルの親分になる人です。ヨセフの次男ですね。ヨセフの次男、そのエブライムがこのように名前をここに記録する理由は27節、
その子はヌン、その子はヨシュア、
そのヌンの子ヨシュアですね。ヨシュアはカナン地を征服する時のこの指導者でした。このヨシアとカレブですね、その二人だけが信仰告白していた。だからこの部分だけはね、ここに預かってるんです。だから祭司の目として歴代記史が記録されてるからね、これはとてもカナン征服の時ヨシアは重要だったということでね、このヌンの子ヨシアの話をしてるんです。だからイエス様と関係がある人たち、じゃあこの8章ヨハネ8章1節から見ましょう。
イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
この解任の現場で捕まえた女という人はイエス様と出会わなかったら律法という石で打たれて死ぬ運命の人です。しかしこの女性もイエス様と出会いました。自分が出会おうとしたんではなくて出会わせたんですね。この流れが、このイエス・キリストを憎んでる人たちがイエス様を この罠に落とすために作ったその計画です。それで彼らが動いた悪い計画だったんですけど、この女、カニの現場で捕まえた女はイエス様と出会いました。時、イエス様と出会ったチャンス、イエス様によって彼女は許され命が救われました。だからイエス様と出会った人は全部癒される。イエス様の時ですね、イエス様が動く時のところに、だからこの悪い人たちが計画した悪いことだったけど、イエス様と出会って彼女は命の道が開かれる。イエス様は私たちに来られた理由は命を与え、もっと豊かに与えるためです。だから皆さん、イエス様と出会った人、イエス様に触れられた人は全て、イエス・キリストによって罪が許され、病が癒され、永遠の命が与えられます。それはイエス様がそれを支払ったから。イエス様はカイロスです。カイロスということは霊的な時間です。クロノスということは三次元のこの世の時間です。これは過去があって現在があって未来があるんですね。しかしイエス様の時ということは永遠の時よ、永遠の時。それは過去現在未来がないんです。いつでも信仰によってそれが、その時間が作られるんです。その時、救いは今よ、今の時。だから時間がね、永遠という時間、イエス様ですね、この方は神様です。永遠です。永遠の世界からこちらに来られました。しかしその方の時があるんですよ。だからこの、このカナの宴会、結婚宴会の時、ブドウ酒がなくなりました。私の、まだ私の時ではない、カイロス、その主がなさる時ではないと。そのように、その後ですぐその時になって、それをイエス様が水をブドウ酒に変わるんですね。だからイエス様と出会った人は、イエス様が2000年前でも4000年前でも、まだ2000年後でも、私たちですね、私たちは2000年後でイエス様の御言葉を今読んでるんです。イエス様の御言葉はロゴス、ロゴス、その御言葉は霊です。それに触れられたら、その、ね、霊が私たちに信仰を与えるんですね。それを信じることで、そのカイロスが今の救いの時になります。だからイエス様が、この彼は私の背きの罪のために、これはイザヤがね、イエス様が来られる700年前、その霊の話をしました。御言葉です。主の霊によってこう語られた言葉です。イエス様が十字架で、私たちのために、この引き裂かれたの、彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、今これですよ、この女のことでイエス様が懲らしめられてる、追い込まれてる、 しかしこの女性は平安という許し、石で打たれて死のその場所からね救われるんですね。だからイエス様が十字架上でされたことは700年前イザヤはもうすでにそれを信じました。ユダヤ人たちがそのイザヤ53章は今も読まないんですよ。混乱するから。あれメシアがどうしてこんなボロボロの姿になる、私たちの罪のためだと、私たちの病のためだと、だから彼らはダビデのようにね政治的立派なメシアを考えたんですけど、その姿のイエスをびっくりするんですね。びっくりする。だから今も絶対禁じてる書がイザヤ53書です。しかし秘密で読んだ人たちが今次々イエス様を信じるようになってるんですけど、だからイエス様が来られる700年前でもイザヤを通してイエス様を信じたんですよ。アブラハムもイエス様が来られる2000年前だけどそれを信じました。4000年前はアダムでしょ。アダムがこの主が着物ね着せてくださって、恥ずかしいところ腰の覆いを動物を殺してそこを着せてくださった、その動物がイエス様よ。だから4000年前でも2000年前でも700年前でも今この女性はもうすぐ後でイエス様が十字架につけられるんですけどね、すぐでも私たちのように2000年後でもカイロスというものはこの聖霊によって教えられた時ということを知る人がキャッチできる。イエス様と出会うね。イエス様に触れられたら癒される、許される、奇跡が起こります。ハレルヤ。だからこの時よ時、この女性は自分が作った時ではないけど他の人が作ってイエス様のところに連れて行ったのよ。時は悪いけどとにかくイエス様と出会った人は全部変えられます。全部癒されます。全部、だから私たちがね今蒼天に来て祈ってるんですけど、イエス様と出会うことが重要よ、御言葉を握って、イエス様私のために2000年前このようなことをされたんです、今私は困ってます、だから今皆さんが蒼天に呼ばれた理由は何でしょう。自分の力で来たんでしょうか。そうじゃないのよ。主が呼んだよ、ね、主が呼ばないと父のもとに来ることはできないと言われるんでしょう。私の進学校を教える時に영산という進学校がありました。조용규先生の弟さんと私が연산という進学校を作って、私がそこで2番目の人でした。それで私から教えられた人が一期生なんですけど、その人が本当に夜の世界の人気者でした。サックスもよくやって、しかしイエス様と出会って彼が 変えられたんですね。それで神学校に入ったんです。彼が作った歌があるんですけどね、主が我を呼ばれた、主が我を呼ばれた、身を捧げ身を捧げ主を賛美します、主よ主よ。その次は思い浮かばないまあとにかくね、この世が彼をこのようにいろんな絶望し苦しみの中でイエス様のもとに連れて行ったんですね。イエス様に触れられて、それで彼が聖霊に満たされ牧師になる決心をして神学校に入ったという。だから自分の自分が作ったことじゃなくて、環境が自分をね、イエス様のもとに連れていく。私も放蕩息子でした。放蕩三昧、そのようなものだったんですけど、うちの家が破産に追い込まれて行く道もなく、テレビで、ね、徐永南という歌手が出て、彼がビリグリアム伝道団に入っていったんですね。それでテレビに出て歌ってるんですね、人生は愛。いや、あの人はいつも私が遊びばっかりした時、ディライラとかもう変な歌ばっかり歌ったけど、もう主が初めて天と地を作られ、その歌を歌ってる、本当感動してね、その友達が宵戸教会に、ジョヨンギ先生という方が説教がね、祈願寿だった。祈願寿、もう本当その時にはもう生きること生きたくない、その思いもあって、それで宵戸教会に行きましたそれでね、イエス様と出会うんですね。だからそれですよね、もう土器というものは主が作るんです。環境をどうしても作るんです。彼らがイエスを憎んで困らせるためにもう作ったんだけど、それが彼女が生きる道でした。だから私たちの中で危機的なことがある。その危機的なことはイエス様に触れられるカイロスでありますよ。イエス様と出会ったら人が変わる、人が癒される、永遠の命が与えられる。だからこの女性もね、今イスラムの世界でね、今もそうなんですよね、こう土を掘って、女性この半分こう表して、男性たちがね、全部石を持ってるんです、手に。女性と子供たちは後ろに行って、それで投げるんですね。宗教というものがね、愛がなくなると全部そんな状態、冷たい立法だけが残って、その場所にもしイエス様がおられたら、 彼女は生きるんでしょう。まあ私たちが、まあ、もちろん殉教の祝福もある、イエス様が早く天国に連れて行きたい人もいるんですよ。それは私たちが計算することじゃない、まあ、この地上に残して、もっと主の仕事ができるようにされる人々もいるんで、まあ主と出会うこと、それが時です。カイロスであります。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。 Mm-hmm.